100年目に1回の金融から出た、まあ、全般的な不景気やね。デフレーションの始まりや言われてる。デフレーションはあんまり経験ないんですよ。終戦後から日本はインフレーションばっかりやったからね、大変難儀しておられまして、最近特に経営者の苦労としたら注文が少ないことやな。で、だいぶ前になりますけど、終戦後私ら商売しやり始めたんですが、その時の不景気になると金回りが悪うて、手形不当たり手形がたくさん出たり、支払い不能な人が出たりしたんですけど、今見てるとね、そういう状況よりもむしろ仕事がなくなって、だんだん商売が先行き難しくなるという人が多くなってきた。で、この状況が今日はまだ6月ですが、だんだん秋に難しくなるかなということで、まあいろんな人の評論とかテレビなんかでも、経済学者、大学教授、そういう座談会なんかも欠かさず見てるんですが、まずはその9月の大企業の決算時期、3月9月が多いからね、その辺からが、まあ一番終わりかな、あるいはその辺で変わり目があろうかと。で、政府発表では大企業から、あるいは外国アメリカさんあたりが GM ジェネラルモータースですか、あれもちょっと景気回復しつつあると言われてきて、なんか長期の発言多いんですが、これはちょっと自分の任期を気にした、まあ言うたら宣伝的な言い方やと思うんですよね。で、むしろその8月9月その辺がどんじりで、まあ、ちょっと、まあ、楽観主義の人もおられまして、もう私も実は楽観主義なんですが、10月になれば多少今の状況から抜け出せるんじゃなかろうかと思ってるんですがね、まあ、これは私だけの勝手な思いで、まあ、大体経済の予測なんてものは当たらないのが昔の世界維持の大経済学者、イギリスの J.M. ケインズさんでも、なかなか景気循環論を発表して世界中から喝采を受けた人でしたけれども、なかなか思うように予測当たらないんだと言われてるんですね。ですからあんまり当てにせんほうがいいと思うけども、そういう思いで今年の秋に備えていろいろ、まあ会社も我慢できたら我慢し、お金を使うところもできるだけ使わんように、何か非常に波乱が起こるかわからん、金詰まって自分が困ったら一番大事やから、会社が前のことあったら従業員が大変困ってしまうということもあるから、慎重に構えてるんですよね。要するにこの秋に何かありなことになりやせんかと、あるいは世の中犯罪者が増えたりやね、失業者が溢れて暴動が起こったり、あるいは銀行取り付け騒ぎが起こったりせんかというようなことを、そこまでなるかな、この状況どうかな、仕事がだんだん少なくなってだんだん廃業する人出てきた、夜逃げする人もあると、この状況で秋は哀れなことになりませんかなと思って毎朝散歩してるんですが、その思いの中でちょっと、まあ、何しろ年取るとね、昔のことしか思い出さないよな。大昔、50年前の話、50年か60年前に学生時代の時に読んだ本を思い出しまして、その本が今ちょっとパソコンで調べてもらった高山著雄のその小説の題がわからないんだよな。今見て調べてもらってわかったけども、その出だしがね、高山著雄という文学者は美文帳、つまり美しい文章なんです。文章が非常に、言葉の日本語の 美しさというか、その奥の深さというかね、もう初めてこの文章の出だしを読んだ時に、うわーこれだと思ってね、でちょっとその方の本を読んだ覚え、通じて連続で読んだ覚えあるんですが、こういう歌って知らん人あるからちょっと言いますと、やがて今樹影の秋の哀れ、自称の春の楽しみに知るよしもなくと、こう出てくるんですよね。ちょっと文語体やけどね、びっくりしてね、うわぁこういういい方があるんかと思ったりして、その小説を読んで、まあそれからその高山長英の名前忘れられなくなってしまって、それからしばらくしたらまたそういう日本語の面白さというか楽しさ、日本語の美しさ、その言い回しの素晴らしさをちょっと真似、いろいろ勉強しますと、その人だけじゃないやな。例えば、高田露伴さんとかいう人もね、結構美しい文章書いておられて、ちょっとしばらくだと思いますけどな、半年か一年ぐらいそういう本ばっかり読んでた。友達が横から、本の中身覗いて、あんたなぁ、経済学部みたいなコント、文学部行ったらよかったんちゃうかなって、横から冷やかしされたぐらいですわね。で、その秋の哀れですか、今調べていただくと、要するに、平家没落、源平の戦が終わって、安徳天皇も入水されたと、壇の浦で。そういうことを称して秋の哀れとおっしゃってるのかと思うんですがね。その辞書のやがてこの樹影の秋の哀れ、秋の哀れ、そういうことですね。で、辞書の春の楽しみに知るよしもなく、その前の年ですよね。辞書の春の楽しみにどんな楽しみがあったのかということもわからんなりに今日まで60年経ってしまったんで、今見てみたらですね、その前の席に横笛というヒロインが舞い踊るわけや。その時に斎藤時頼という後の竹内入道が一目惚れするという話で、恋物語、横笛さんにね、ということは分かった。つまり辞書の春の楽しみというのは、平家全盛の時代の最後の辞書の年春に踊りの席があったのやろうと。でその時に見初めてしまって、そのために侍を捨てて仏道に励んで、とうとう入道、つまり坊さんになってしまったと。侍を捨ててね、そういう物語なんですが、それはなぜこの間気になってしまうなと、3日4日前からね、あれな、樹影の秋のあれと書いてある、どんなことかな、辞書の春の楽しみもわからんな、何もわからんな思ってたら、インターネットでみんなわかると、非常に結構でありがたい時代になったもんやなと思ってます。その辞書の秋の、樹影の秋の哀れですけども、それこそ今時に言わせば、今年は牛年だね、やがて今牛年の秋の哀れとなるんじゃないかな。寝年の春の楽しみ、あまり今年の春楽しみなかったなと思うんですよね。まあ以上終わりです。